今週のメッセージ、これから耳を傾けてみましょう。ルカによる福音書第6章の20節から26節を朗読します。ルカによる福音書第6章20節から26節。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も偽預言者たちに同じことをしたのである。以上です。新共同訳聖書のここの部分のタイトルは幸いと不幸という、ね、タイトルがついてますが、ここにはイエス様が語られた人間の幸いと不幸についてのですね、まあ一見ちょっとびっくり仰天するような不思議な教えが記されているんですね。しかもこの教えは特に弟子たち、つまりキリストを信じキリストに従って生きる者たちに対して語られたって書いてますよね。キリスト者に対して真の幸いとは、また不幸とはどのようなことであるかということをイエス様が語られている箇所なんですね。じゃあ一体イエス様は幸いって何であると言われたんでしょうか。初めの20節と21節ではですね、貧しい人々、あるいは今飢え渇いている人々、そして今泣いている人々は幸いであると言われてますよね。これはちょっと最初に読むとね、誰でもがんって思うところですね。何の不思議もなくこれを読む人は一人もいないんじゃないかと思いますが、なんで貧しさや飢えや涙が幸いなんだろうか、不思議ですよね。また22節では、人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いであると言われてますよね。この人の子のためにっていうのは、これイエス・キリストへの信仰のゆえにってことですよね。キリスト者であるがゆえに受ける迫害やさまざまな苦しみっていうのを意味してるわけですが、どうして迫害されるときに幸いであるなんて言えるんだろうか、そう思うところですよね。一方これに続く24節以降ではですね、今度は富んでいる人々、今満腹している人々、今笑っている人々は不幸であるって言われてるんですね。不幸ですね。それに加えて、全ての人に褒められるとき、あなた方は不幸であるとも言われている。これも不思議ですよね。なんで富んでること、満腹すること、笑うこと、そして褒められることが不幸となるんだろうかって。普通こういうものはみんなが願って求めてるものですよね、なんでイエス様はこんな禅問答のような不思議なことをここで弟子たちに語られたんだろうか。まあ、実はその答えは至ってシンプル。イエス様自身がはっきりとその幸せ、幸いというものの理由を、あるいは逆に不幸というものの理由も含めてですね、ここで教えていらっしゃる、教えてくださってるんですね。真の幸せの理由としてイエス様が教えておられることは、もう20節の後半ですね、神の国はあなた方のものであるってはっきり語られてますね。つまり神の国に生きるものとなるということが人間にとっての真の幸いであるとイエス様はここではっきり教えられたんですね。言い換えれば、救い主キリストと出会い、キリストを信じ、キリストと交わり、キリストの教えに従って生きている人生、そこに全てのキリスト者にとっての最大の幸せの理由があるということなんですよね。そしてその幸せをつかむとき、飢えている人は満たされ、泣いている人は笑い、人々に迫害され苦しまれている人々はですね、その時にも喜び踊るようになるということなんですよね。 そして最後にもう一つ、なぜならば天には大きな報いがあるからであるというわけですね。神の国に生きるようになり、天には大きな報いがあることを悟るようになったときに、私はどんなに貧しかろうと、あるいは空腹であろうと、あるいは泣くようなことが起ころうと、さらにはですね、信仰の上に罵られたり迫害されるようなことが起ころうとも、それに勝る喜び希望を持って生きることができる。それがこのイエス様の幸いについての教えの、まあ、意味ということになりますね。こんな話をある本で読みました。84歳になるあるご婦人、まあ、クリスチャンのご婦人がですね、脳出血を起こしまして、何十日かの間意識不明のまま、まあ病院に入院していたとですね、一時期はもう呼吸も完全に止まってしまうような状況も起こって、まあ、お医者さんが必死になって人工呼吸でようやく息を吹き返した、うん、それから後にもしばしば、まあ、命の危機に陥るようなことがあったんだそうですが、ところがある時牧師がこのご婦人のを訪ねるとですね、まだご婦人は立つことができず座ったままだったんですけれども、そんな危機を乗り越えた人とは思えないようなにこやかな表情で迎えてくれたって言うんですね。しかもさらに驚いたことには、その前の晩にその人の所属する教会で特別伝道集会っていうのが開かれたそうなんですが、どうしてもこの人私も行きたいって聞かなくてですね、車椅子に乗せてもらって、まあ、こう運んでもらって、まあ、さすがに集会場の、ね、真ん中に入れないんで隅っこの方でですね、そっと聞いてたっていうんですよね。この女性はすでに亡くなった夫と一緒に、また息子夫婦と一緒に長い間実に献身的に教会を支えてきたそのご婦人だったっていうんですけれども、その時に牧師はこう言いました。奥さん、今日は一緒にこれから礼拝しましょう。なかなか普段来られませんからね。私が聖書の言葉を読んでお祈りをしますので、あなたはぜひ賛美歌を選んでください。するとちょっと恥ずかしそうな顔をして、この歌をどうしても歌いたいと言って広めたのが賛美歌の486番っていうものだったんですね。それを聞くと牧師はおやっと、えって思ったって言うんですね。なぜかというと、その賛美歌は、まあ、賛美歌にはタイトルがこうテーマがついていまして、なんとそれは葬儀の時、告別式の時に歌う、あの曲なんですよね。葬儀の時、天の御国を待つ歌を歌いたいってこの人言うんですよね。世に勝ちにし戦人に授くるはこれと、玉の冠掲げ持ちてイエス君は待ちたもう。物は変わり世は移れど動かぬは御国、神の国ですね。いざや歌わん我ら共に常しなえの歌よ。イエス様が私たちを待っていてくださる、主イエス様が私たちに冠を与えようとして待っていてくださる、そういう曲なんですけれども、その時牧師はもう一人の人のことをちょっとこう思い起こしていたって書いてました。それはもう一人の信者さんなんですが、その人もまた高齢で90歳になるお誕生日を昨年迎えたと。牧師がその、まあ、お誕生日をお祝いしてその家を訪ねていったらしいんですが、その時にも本人に賛美歌を選んでもらった。するとその時にも実はその本人が選んだ歌はいわゆる葬儀の時の賛美歌だったって言うんですよね。世間の常識から言うとこれはある意味おかしなことですね。そんなせっかく元気になってね、あるいは誕生日を迎えておめでたいっていう時にね、葬儀に死んだ時に歌をみんなで歌うっていうのはね、ちょっとえっと思うところだと思うんですが、しかしそこに同席していたある一人の人が帰りの道すがらこの牧師にこう言った。私はあの人の信仰が今ようやく分かりました。天には大きな報いがあることを真に知るときに、クリスチャンは死を超えたところになお望みを持って生きることができる。それが信仰者に与えられている幸いだということが言えるだろうということですよね。それは信仰を通して与えられるものだ。今皆さんの状況がどうであるかいろいろあると思いますね。悩ましい状況があるかもしれません。でもクリスチャンは暗い顔をしている必要がないんです。なぜなら天には大きな報いがあることを知ってるからなんです。神の国に生きるものとされているからなんです。 そのことを本当に知れば、私たちは状況がどうであれ不思議な平安、希望、望みを持って生きることができる。いや、たとえ死を目の前にしても葬儀の歌を歌っちゃうほどね、その向こうにある素晴らしい報いを期待して喜びを持って賛美することができるようになる。これはまさに信仰がなせる技であると言っていいと思いますね。ちなみにこれ先週も見たんですが、マタイによる福音書の5章に今日読んだこの、6章のね20節、ルカの20節と同じ、ほぼ同じ教えが記されていますよね。しかしそのマタイによる福音書の中では実はちょっと違うところがある。これは心の貧しい人々は幸いであるってマタイではなっているんですね。ルカでは貧しい人々は幸いである、マタイの方は心のって注釈がついてるんですよね。ルカではもう直に貧しい、もうとにかく貧しい、実際の貧しさですよね。そういう人々は幸いであるとなっている。まあ、ある人が、多くの人が言いますが、このルカによる福音書っていうのはこういう貧しい人々とか虐げられている人々とか弱い立場にある人とか異邦人とかね、罪人たちに対して非常に、好意的な特色を持ってる、特色の一つになっているということがよく昔から言われますね。それはルカという人がそういう価値観を持ってたというよりも、むしろ福音というものをルカがそのようなものとして理解していたということができると言っていいんだと思うんですね。福音の喜びは元来資格のないものが資格のあるものとされるというところにあります。この場合の資格っていうのは何の資格かといえば、神様に愛され罪許されて神のことをされる資格ということですね。元来私たちはそんな資格全くないんですが、そういう資格のないものが資格のあるものとさせていただける神の恵みによって、それが福音の素晴らしさですよね。ユダヤの国の中では貧しいということは神様から祝福されていないということを意味してた。で、貧しい人たちというのは祝福を受けてないということですね。富んでる人は祝福されてるって、そういう単純な理解があったようですけれども、神様から遠い存在であって救われる資格のないものと貧しい人々は見られていた。しかしそういう人たちを慰め満ち足らせるために今イエス・キリストが来られた、そのところに福音っていうものがあるわけですね。神様が元来資格のないものを救うためにイエス・キリストをこの世に送ってくださったがゆえに、この世で資格のないと言われているような貧しい人たちも幸いなんだということですよね。幸いがやってきたんだということですよね。逆に富んでいるものや満腹しているもの、あるいは笑っているものたちはなぜ不幸なんでしょうね。皆さん、この世の富や喜びで満たされているために、その人たちのためにわざわざ来てくださった救い主イエス・キリストを受け入れず、福音を受け入れようとしない、拒否してしまう。その結果その人たちには神の国の恵みに預かることができない、そこに人間にとっての不幸があるということですよね。この幸いって訳されているこれギリシャ語は、本来神様における不安や労苦や死のない至福の状態を意味する言葉、そこから来ている言葉であると言われますね。この幸いであるっていうところは英語の聖書を見ると、皆さんもご存知の人もいると思うんですが、 blessed って書いてあるんですね。つまり祝福されている、つまり真の幸いとはこの世の富や楽しみにあるんじゃなくて、神様から天から来るものであって、その神様との親しい永遠の愛の交わりの中に生きることにの中にあるとイエス様は教えている。そしてそれこそが聖書の教える祝福だってことです。祝福の本質は神ご自身なんです。その神と出会い、神と交わり、神と共に生きてるっていうところにその祝福があり幸いがある。それが祝福で幸せであるということを、私たちは皆さんどれほど悟ってるでしょうかね。理屈としては知ってるかもしれない、でも本当に主が共にいてくださる、本当に嬉しいですという、そういう思いを持って私たちは神様と向き合ってるだろうか、神と共に生きてるだろうかってことですよね。実はそういうことがよく悟られていない、わからないがためにクリスチャンでありつつも、いつの間にか祈りから離れ、御言葉から離れ、礼拝から離れ、教会から離れてしまうということが残念ながら起こりますよね。 それは真の幸いとは何であるかということを明瞭に分かっていない、あるいは悟っていない、そのことに原因があるということが言えるんじゃないかと思うんですよね。だからこそイエス様はこの時弟子たちに目を向けてこの教えを語ったんです。あなた方にとって幸いってこういうことなんだよ、あるいは不幸とはこういうことなんだよ、私があなた方と共にいる、神の国の中にあなた方が入れられている、そこに幸いの本質がある、源がある、そこに祝福の本質があるんだよってことですね。そのことから一歩も離れてはいけない。キリストを信じ、キリストと共に歩み生きること、何者にも勝る喜びと幸せをそこに味わい確信して生きること、それがキリスト者にとっての幸いの意味だ。今晩改めて皆さんどうでしょう、キリストが共にいてくださるということを本当に私たちは幸いに実感できているでしょうか。そのことを本当に喜んでいるでしょうか。何者にも変えがたい、いや状況が今いろんなことあるかもしれませんけど、ああ主は共にいてくださるんですねってね、そのことを心から喜んでいれることができるだろうかってことです。そういう意味で私たちの心の目がしっかりと開かれて、心の耳が開かれてですね、真の幸いを確信しながら歩んでいくこと、これが本当に何より大事なことなんだろうと思うんです。ところでここでもう一つ考えておきたいことがあるんですね。イエス様がここで幸いであると言われたその相手は、今も見たように弟子たちなんですよね。一般の人々も聞いてたとは思うんですけど、特にイエス様も弟子に向かって語ってるんですけど、イエス様の弟子たちっていうのは皆さんもよくご存知のように本当にある意味貧しくなっていたんです。というのは全てのものを捨ててついてきなさいと言われて、家も財産もそして家族もみんな捨ててイエス様の後についてきていた人たちなんですよね。人の子、つまりご自身には枕するところ寝るところもないと言われたイエス様と生活を共にしていた、それは貧しさそのものの生活であったということが言えるんだろうと思います。でも一方どうでしょう、ここにいる皆さん、私たちはどうでしょうか。私たちには寝るところがあります、食べるものもたくさんあります、飢えてなんていないですよね。つまりここに言われている貧しい人たちと富んでいる人たち、ね、幸いと不幸の中にいる人たち、ね、その間にはっきり線が引かれているだろうかってことですよね。一体貧しい人っていうのは現代的に言うと年収がいくら以下の人を言うんだろうかって、ね、自分はその年収に達してるとか達してないとかね、まあおかしな話ですけど、私たちがうっかりするとそんな風に考えてしまうかもしれませんが、確かにイエス様はここで貧しいものと富んでいるものをちゃんと線を引いてるわけですよね、うん、でもその線がどこに引かれているんだろうか、それがはっきり見えないと、なんとなく私たちはこの御言葉、今日の御言葉を本当はね、はっきりとした思いで読むことができなくなってしまうかもしれませんね。実際には自分はそんなに貧しくはない、お腹もいっぱい食べてるし、よく笑ってもいい。ではそういう私は貧しい人々と富んでいる人々の間の一体どこにいるんだろうか、考えてみればそうでしょう。皆さん別にね、超大金持ちではない、そういう意味で貧しいと思っている人もいるかもしれないかといって本当に弟子たちがここで遭遇していたような貧しさやそういうものを知ってるかというと、私たちは全然違う、そういう意味では富んでるものだとも言えるんですよね。どっちつかずであるような部分が私たちにあるんじゃないか。でもイエス様は明らかにここで線を引いてるんですよね。貧しい人は幸いである、富んでいる人々は不幸だって言ったんですよね。この線引きは何よりもまず実は私たち自身の中に惹かれるべきものだ。外側のその年収がいくらだとかね、そういうことじゃなくて私たち自身の中に惹かれる、私たち自身がそういう意味では止めるものになったり満腹するものになったり笑っているものになりうるし、実際になっている場合がしばしばある。そこにはイエス様の目の前には弟子たちがいたわけです。弟子たちを見ながらイエス様はこの言葉を言われたわけです。 それは実際に貧しい弟子たちが富めるものになって、満腹するものになって、笑っているものになることもあり得たってことですね。またそこに富んでいる人は多分そこの場にはいなかったんだと思うんですね。満腹している人たちも目の前にはいなかった。そこにいない人々に向かってイエス様はこの富んでいる人たちについてのね、警告を語ったんだろうか。そうやって実はこのルカの福音書ずっと先を読み進めてみると、まあおそらく富んでいる人っていうのの代表者、代表選手と言ってもいいぐらいいいんじゃないかと思うんですが、実は徴税人であるザーカイっていう人が後で出てくるんですね。で、皆さんもご存知のようにこのザーカイはイエス様に一目会いたいっていうんでね、大の大人がですね、木の上によじ登ってね、そしてイエス様が来るのを待ってた。なぜかというと背が低くてですね、でもうみんながもう人だかりの中で全然人が入ってしまうと見えなくなっちゃうんで、木の上に登って見てたって面白い人ですよね。ところがイエス様がやってくると、イエス様は何と言ったかというと、ザーカイすぐに降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まることにしてあるってね、面白いですよね。イエス様は富める者の家を訪ねられるんです。富んでいる者をも我が友としてくださる。そして富める者のもてなしを喜んで受けられる。イエス様がね、宴会にいたっていうのはいくつも出てるじゃないですか、ザーカイだけじゃなくてね。そうしていながら同時に弟子たちに対して、貧しい彼らが富める者としての不幸の中に落ち込む危険があるということもはっきりしておられる。これどういうことか、イエス様はここであなた方が貧しければ、あるいは飢えていれば、あるいは泣いていればそれでいいって言ってるわけじゃないんですね。貧しさや飢えているということの中、そのものの中に値打ちがあるって言ってるわけじゃないんです。貧しければいいっていうことではない。問題は何か、それは天においてあなた方の受ける報いは大きいということを本当に知っているかどうかと。それを知るが上にもう喜んで踊りたくなるほどはっきりとそのことを知っているかってことなんです。つまんない福音を私たちはもしかしたら信じているようなことがないだろうか。つまらなそうにですねそういう意味ではね、富める者たちの最大の問題は何か、それはその富んでいるということによって、例えば24節の言葉で言えば、すでに慰めを受けてしまっている、あるいは25節の言葉で言えば、すでにもう満腹しているということにあるんです。もうすでに満ち足りて満腹している、だから他に何も求めなくなっちゃってる、何の報いも求めようとしなくなってる、もう自分たちはこれで十分立派にやってます、イエス様の救い、それが何だか知りませんけど私に関係ありません、そこまで言葉で言わないかもしれませんが、実際に心ではそうなってるってことですね。求めようとしないんですね。それで満足しきってるから、キリストの救いに何の値打ちがあるのか、この自分が持っている豊かさに比べて、この満ち足りている思いに比べて、キリストが与えてくださる救いを待ち望んで生きる生活に何の値打ちがあるか、そう嘘吹く、このような嘘吹くはですね、たとえ私たちが貧しさの中にあっても起こりうることだということを私たちは知る必要がある。だ、実際に地上で貧しいとか富んでる人っているわけですが、そのもの関係ないんですね。貧しかろうと富んでいようとですね、こういう嘘吹きが出てくるようなことは起こりうるっていうことですよね。その結果、キリストの慰めを拒否してしまう、神様だけが与えてくださる報いを拒否してしまう、神の国を拒否してしまう、実はそれが人間にとっての最大の不幸であるということをイエス様はここで教えておられるっていうことですね。何が幸いで何が不幸か、クリスチャンとして、キリスト者として私たちは明確にここから学び取っておく必要がある。ただ頭で理解するということよりも、むしろ本当に心で悟る必要がある。悟るがゆえに本当に喜び踊ることができるようなですね、その喜びを味わうことができているかどうか、そのことがここで、まあ、ある意味問われていると言ってもいいかもしれませんね。ある人は大会社の課長にまでなりましたけれども、定年を迎えたそうで、まあ、これからいよいよ悠々自適の生活ができるようになったんですが、でもその人はですね、 その定年を迎えるその時に備えて勤めている間に実は進学校に通って学んでたと、夜学のね、うん、で牧師の資格を得て60歳になってから自動車の運転免許を取ってですね、そして牧師のいない無牧の教会に使わされていった。家族と一緒に小さな牧師館に住んで、そして伝道に勤しんで、教会から与えられるものなどはほとんどない、むしろ自分の年金も何もかも教会に注ぎ込むような生活をしている。それはもうまさに厳しい生活なんですが、しかし実に喜んで悠々と生きている。キリスト者は、キリストにあるものはそういう自由を持つことができるんですね。そんなことでいじけて生きてないんですよね。そして神の恵みを心から喜んで生きることができる。私たちもこの貧しさに、あるいはこの涙と共に生きる生活の中になお望みを持って、あるいは喜びを持って生きていくことができる。それが真の幸いを得た神の国に生きるキリスト者に与えられている祝福だということですね。最後に詩編の126編の5節と6節の言葉を読みたいと思います。詩編126編5節と6節、一緒に読みましょうか。はい。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。有名な御言葉ですよね。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。これが神様の約束です。これが私たちを愛し救ってくださった神様の約束なんですね。ルカによる福音書がこの告げているイエス様の祝福は、この詩編のこの御言葉によっても約束されているということが言えると思いますね。神の国に生きる幸いの中にとどまり続け歩み続けるものでありたいと思います。お願いします。